日本は海に囲まれた島国です。今日は海の日です。海で働く船員の方々の現状について全日本海員組合の組合長にお話を伺います。私たちの暮らしと海について考えながら船員を取り巻く問題に迫ってみたいと思います。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2017。おはようございます。篠崎直子です。海の日いかがお過ごしでしょうか。今朝は海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合の組合長森田康美さんのインタビューをお届けいたします。海の日スペシャルプログラム、私たちの海シーサイドストーリー2017。この番組は全日本海員組合の提供でお送りします。篠崎直子です。私は今港区六本木に来ています。海で働く船員の方々の組合、全日本海員組合にお邪魔しています。早速組合長の森田康美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
日本の海上や水辺で働く労働者を代表する団体、全日本海員組合の組合長森田康美さんにお話を伺います。まず全日本海員組合とはどのような団体なのか教えていただけますか。
本組合は昭和20年10月5日に結成されましたが、船舶職員、部員さんを問わず、デッキエンジン、通信士、事務も問わないで、外航海運、内航海運、フェリー、旅客船、タグボート、水産関係、漁船に乗られている方々ですが、このお一人お一人がこの労働組合に個人加入をして構成されている組合です。一般的にある会社単位の労働組合とは違って、船乗りであれば誰でも加入できて、どの会社に所属していても大丈夫だという組合で、日本人船員はかつては16万人ぐらいいたんですけれども、いろんな海運関係の状況の変化で今は日本人船員組合員が約2万5000人、あと外国人非居住特別組合員と言っておりますが、これらの方々が約6万人加入しています。
さて、全日本海員組合は結成から72年目ということなんですが、これまでの長い組合活動の歴史で大きなトピックとして船員税制についてのお取り組みがございます。こちらの進捗状況についてご説明していただけますか。
いわゆる自治省の内観が外れて、住民税の減税が各地方自治体の判断でできるようにはなったんですけれども、はい、まず、平成26年に三重県の四日市市 で平成28年に三重県の鳥羽市で住民税減税に踏み込んでいただいたわけですけれども、残念ながらその各他の市町村のでは一向に進展していない状況にあります。まあ、今会員組合も24支部ありますので、全国的にいろんな診療活動等ですね、全国海遊婦人会という船員の家族の皆さんの団体と一緒に取り組んでおりますけれども、まあ、残念ながらまだ3つ目以降は出てきてないということで、うん、今後力を入れてですね、この問題については取り組んでいきたいと思います。
まあ、なかなか現段階では難しい状況にあるということですかね。
要するにその、まあ、考え方の趣旨は分かっていただけるんですけれども、やっぱり税金ですからなかなかそう簡単にはですね、特定の職業に対する減税ですから、気持ち的には分かるけどもなかなか難しいというところもあるというふうに聞いております。ですから各地方自治体にこれからもですね、その、申し入れを継続していきますけれども、もう一方ではやっぱり地方官庁の総務省に対してもさらにですね、理解を求める活動もしていかなきゃいけないんだろうと思ってます。
ところで、どの産業にも後継者問題があります。また船員になるには資格取得が必要と聞いております。船員の確保育成にあたってはどのようになさっているのか教えていただけますか。
外航日本人船員かつて6万人ぐらいいて、はい、で現在2000人程度になっているんですね。相当減りまして、でその分外国人船員がその日本商船隊の船に乗っているという運航しているという状況になっています。ですから、外航については 今後ともですね、政策面でもその増やしていくような形でのその政策的な取り組みも必要でしょうし、やっぱり、若い人たちがこの少子高齢化の中で船を目指そうというような、海を目指して、まあ、船乗りになろうというような方々が増えていくような活動をですね、さらにしていかなきゃいけないんだろうなと思ってます。で、内航については、日本国内の荷物は日本籍船で日本人船員しか運べないことになってますので、日本人しか乗れないわけですね、内航船についてはにもかかわらず、その50歳以上が 50% で、60歳以上がまあ 25% ぐらいで、要は高齢化をしているわけです。ですから、その高齢化して辞めていく方々の分、減った分だけ新しい方々がですね、入っておかなきゃいけないんだけど、その分がうまくいっていないので、減った分だけやっぱり増えるようなことで、各学校の、その養成学校の定員も増やしていかなきゃいけないと、そういう問題もあります。で、水産については、まあ割合、その国自体がですね、水産系の皆さんの後継者確保育成については熱心にやっていただいておりますので、いわゆる商船系の要員養成後継者確保育成よりも力が入っているということで、予算も多めについてますので、そういった意味では水産については、まあなり手のがを増やすという部分のまあ心配はありますけれども、国の取り組みとしては十分やられてるんじゃないかなというふうに思ってます。
若い方をいかに取り込むのかが課題というところですかね。
はい、そうですね。
そして、日本人外交船育成の J クループロジェクトについて伺いたいんですが、最近はどのようなお取り組みがございますか。
国際船労務協会という船舶管理会社の日本のですね、団体と一緒に管理している基金を使って、この国際船労務協会さんと全日本海員組合で一緒に取り組んでいるわけですが、日本人のこの後継者確保育成についてですね。で、その J クルプロジェクトってまさにその一緒にやってるプロジェクトの一番柱になっておりまして、夏にこう音楽フェスをやってみたり、あるいはそのまあ今でもやってますけど、100日キャラバンってですね、各地域のお祭りだとか、そういうところにブースを出して、日本人繊維の魅力だとか、その海上職業の魅力だとか、あるいは海運会の紹介だとかっていうものをしているんですけれども、今般ですね、まあ、J クループロジェクトとしてようやく今応援大使をやっていただいてます武田玲奈さんという女優さんがいらっしゃるんですけども、
はい、
まあ、この方に出ていただいて、プロダクションのですね、全面協力のもとですね、ようやくそのテレビドラマをまあ作ることができまして、はい、7月2日もうすでにこの番組が流される時にはもうすでに第3話か4話になっていると思うんですけども、ドラマを絶賛放映中ですので、ご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、ドラマですとね、若い方もご覧になると思いますし、海の仕事の理解も深まるんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね。やはりその、まあ、昔はその船乗りさんなりっていうのは、船っていうのはもっと身近なイメージで、多分映画だったりテレビでもいろんな取り上げられ方をしてたと思うんですけども、まあ、最近はその港自体がですね、立ち入りができないような形になってますんで、船をまあ沖で見ることはあっても、身近で見たりとか、あるいは船員のについてもこう何をしてるね、船乗りさんって一般的に分かるんだけど、身近に多分そんなに捉えられていないと思うんで、そういった意味ではその船員が何をしていて、そういう職業があって、どういうことをしているのかということが、ドラマを通じてまあ皆さんに理解していただけるんじゃないかなというふうには思います。
そうですね、仕事に対する理解ですとか、はい、興味も深まりますよね。
そうですね。ですから、その子どもたちにその疑似的な体験をしていただけるような施設もありますけれども、要するに見たり体験したりということで、まあ、いろんなですね、その職業に対する理解とか、あとそれが夢になったりとかですね、そういうことにつながればいいなというふうに思ってますし、そういった意味ではもう一方、そのでは、その会員組合として独自でその体験乗船といって、まあ小学生の皆さんを100人単位でフェリーとかに乗っていただいて、実際に体験していただくというようなことも活動としてやってます。
そのドラマはどちらで見ることができるんでしょうか。
はい、 MBS では毎週日曜日深夜0時50分、TBS では毎週火曜日深夜1時28分、北海道の HBC ですかね、これは毎週日曜日深夜0時50分、RKB 福岡ですけども、毎週水曜日深夜1時25分、そして CBC だけ8月2日スタートで毎週水曜日深夜1時37分ということで、絶賛放映中ですので、よろしくお願いします。
はい、そして、まあ、皆さんも興味を持っていらっしゃると思うんですが、この海上の平和と安全に対する願いについてお聞かせいただけますか。
ちょっとまたシリアスな話になっちゃうんですけども、はい、まあ、我々のその船員の先輩方ですね、太平洋戦争の時に民間の海運会社からのですね、船舶が政府によって徴用されて、そこに乗り組んでいた船員さんたちも、まあ、徴用されたわけです。で、誰からも守られることなく物資輸送だとかその兵員輸送だとかをして、敵のですね、艦隊なり潜水艦に撃沈をされて命が失われているという、こういう悲惨な経験をした職業ですから、まあ、世界の平和だとか平和の海を望んでいるでしょうけども、我々はそのさらにですね、その思いが強いわけです。今後ともですね、我々の仲間がかつてあったような経験をしないようにいろんな取り組みをしていきたいと思っておりますし、まあ、仮にそういう状況がですね、あるとしたら、それは我々としては全力で阻止していくということをこれからも続けていきたいと。
本当にこの海の平和と安全というのは大切なんだなということを感じました。
やはり皆さん一人一人がそういう意識を持たないとですね、いけないと思いますし、特にその政治なり行政に携わる方々というのはその責任は大きいと思うんですよね。
それでは最後に海の日に寄せる期待感などお話しいただいてもよろしいでしょうか。
海の日は、まあ、ハッピーマンデー法によりまして、今3連休法でですね、7月20日が海の記念日で、それをまあ30年以上かけて海の日にですね、国民の祝日にしていただいて、現在その7月20日でなくてかなり動いているわけで、そういった意味ではその本来の趣旨っていうのはやっぱり海の恵みにですね、感謝してやっぱり海に思いを致すという部分で言えばちょっと趣旨が違うので、7月20日にぜひ早めに固定をしていただいて、本来の趣旨に沿ったですね、海の日にしていただきたいなというふうに思っています。
そうです
ね、はい、制定された趣旨というのがあるわけですから、そこは十分に踏まえたですね、国民的なコンセンサスというのはやっぱり早めに作っていただきたいというふうに関係者の皆さんにはぜひお願いをしたいなというふうに思ってますし、我々自身もその30年以上かけてですね、海の日を国民の祝日にさせていただいたわけですから、これについてはできるだけ早く固定がされるように頑張っていきたいと思っています。
はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。
いかがでしたか。全日本海運組合組合長の森田康美さんのお話を伺って、海上でお仕事をされている方々に感謝したいと思いました。ぜひ全日本海運組合とこの番組のウェブサイトにアクセスしてください。明日から番組のサイトではオンデマンドで配信します。海の日、健やかにお過ごしください。お相手は篠崎直子でした。海の日スペシャルプログラム、私たちの海、シーサイドストーリー2017。この番組は全日本海運組合の提供でお送りしました。